Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 18, verses 10 to 12.
詩編18編10節から12節を開けてください。
He mounted the cherubim and flew. He soared on the wings of the wind.
主はケルプに乗って飛び、風の翼に乗って飛びかけられた。
He made darkness his covering, his canopy around him, the dark rain clouds of the sky.
主は闇を隠れ家として周りに置かれた。その仮岩は雨雲の暗闇。濃い雲。
Out of the brightness of his presence, clouds advanced with hailstones and bolts of lightning.
見前の輝きから密雲を突き抜けてきたもの、それは雹と火の炭。
The title of today's message is The Lord's Rescue Mission, Part 2.
今日のメッセージのタイトルは主の救出作戦その2です。
When we first began examining this psalm, we noted that it is a song of thanksgiving that the psalmist David made once the Lord had finally given him victory over all of his enemies.
この詩編18編の最初のメッセージでこの詩編の箇所は詩編作家のダビデが主の力によってすべての敵に勝利することができた後歌った主への感謝の歌であるということを学びました。
Today we are taking our second look at what happened when God showed up on a mission to rescue David.
今日はそのダビデの救出のために神が姿を現されたときに何が起こったのかを前回に続いて見ていきます。
David's description of this rescue mission goes from verses 7 to verse 19 of this psalm.
神の救出作戦はの内容は7節から19節まで続きます。
David uses a lot of symbolic language in his description of how God rescued him from his enemies.
ダビデは神がどのように自分を敵から救い出してくださったかということについてたくさんの象徴的な言葉を使っています。
We are examining this in more detail through the various messages on this rescue mission.
その言葉の詳細についてはこのタイトルでのメッセージ全体を通して調べていきます。
Today we are going to examine the next three things about how God rescued David from his enemies.
今日はどのように神がダビデを救出されたのかをということについてさらに3つ見ていきます。
Let's look at these three things now.
ではそれらを見ていきましょう。
The fifth thing about the rescue mission, we want to look at God's use of aerial tactics.
5つ目です。神の救出のされ方、空中作戦です。
Verse 10 says, He mounted the cherubim and flew, He soared on the wings of the wind.
今日の御言葉10節に、主はケルプに乗って飛び、風の翼に乗って飛びかけられたとあります。
In modern warfare, if one side gains air supremacy over the other, then this often helps them win the ground war as well.
現代の戦争では、制空権を持っていることが、制空権とは一定範囲の空中の支配です。制空権を持っていることが 地上戦でも助けになります。地上戦の助けになります。
So imagine in a time before airplanes and other modern technology, being able to use aerial tactics in that kind of battle would have been to a very great advantage.
それで、飛行機とか他の現代技術がなかった時代のことを考えてみてください。もしも戦いで空中作戦を使えるとしたら相当有利になるわけです。
And this is not only an advantage in a battle situation, but also in a rescue.
この空中作戦というのは戦いにおいてだけではなくて救出するということにも有利なものです。
The psalmist David says that his help, his rescue came from above.
詩編作者のダビデは自分への助けは上から来ると言ってるんです。
If we want to rescue prisoners from an enemy prison camp rather than trying to break the prisoners out of the prison from the ground, it might be much easier to land a helicopter in or near that camp and rescue the prisoners that way.
もし敵の捕虜収容所に入れられている人を助け出すとして地上から助けに行くよりもヘリコプターを使って収容所に降りて助け出す方がずっと簡単かもしれません。
We are only thinking on human terms, but imagine the overwhelming superiority to help rescue someone that God would have by performing an aerial rescue.
この私たちは人間的観点でしか考えないわけですが、神が空中作戦で誰かを助けるという圧倒的な優勢さを想像してみてください。
Okay. Now let's turn to Isaiah chapter 6 verses 1 to 7.
ではその例をイザヤ書で見ます。イザヤ書6章1節から7節です。6章1節から7節です。
In the year that King Uzziah died, I saw the Lord, high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple.
ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち。
Above him were seraphim, each with six wings.With two wings they covered their faces, with two wings they covered their feet, and with two they were flying.
セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり。
And they were calling to one another.Holy, holy, holy is the Lord Almighty, and the whole earth is full of His glory.
互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。
At the sound of their voices,The doorposts and the threshold shook, and the temple was filled with smoke.
その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは緩み、宮は煙で満たされた。
Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. My eyes have seen the King, the Lord Almighty.
そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。
Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar.
すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。
With it he touched my mouth and said, See, this has touched your lips, and your guilt has been taken away, and your sin atoned for.
彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。
We humans think carnally, for ordinarily we see only the physical world.
この私たちは世俗的で、普通の人は物質界だけを見ています。
We fail to see the spiritual world where God is at work.
神が働かれておられる霊界を見損なってしまっているのです。
God's servants, such as the cherubim and the seraphim, or more generically known as angels, are able to fly and also move through various dimensions that we cannot.
神のしもべであるケルプやセラフィムは創造的に天使です。彼らは空を飛ぶことができ、人にはできないいくつもの次元を通り抜けることができるとあるんです。
God himself is even more powerful than his servants.
でも彼ら以上に神はもっとパワフルな方です。
No matter what situation you may be facing, he is able to rescue you.
あなたが今どんな状況にいても神はあなたを救い出せるんです。
No prison built by humans can prevent him from rescuing you.
人が作った牢獄など神を妨げるものにはならないのです。
He will rescue those who call out to him earnestly.
心から神を叫び求める人を神は必ず助け出されます。
If you find yourself trapped in a prison, whether physical or psychological,Call out to him.
もしあなたが物理的にまたは心理的に何らかの牢獄に入ってしまっているのなら、神を叫び求めることです。
He will rescue you.
神は必ず助け出されます。
Amen.
Amen.
The sixth thing I want us to notice about God's rescue of David here is the covert operations.
6つ目です。神の救出作戦、6つ目。覆われた軍事行動。覆われた軍事行動です。
Verse 11 says, He made darkness his covering, his canopy around him, the dark rain clouds of the sky.
今日の御言葉11節に、主は闇を隠れ家として周りに置かれた。その仮言は雨雲の暗闇、濃い雲とあります。
If you're on a mission to rescue prisoners of war from the enemy prison camp, you're not going to make it very obvious to the enemy.
もしあなたが敵の捕虜収容所から誰かを助け出す任務を受けたら、敵にわからないように遂行すると思います。
Even if you have the strength and the numbers to totally overwhelm the camp, it's not often the wise course of action.
たとえ相手を圧倒するほどの強さと数を持っていても、それを使うのは賢明ではないはずです。
The best way to rescue the prisoners is to do it covertly with an elite force who is able to sneak into the camp undetected and free the prisoners and escort them away to safety.
戦いで監禁されてしまっている人を助け出すベストの方法は、そこへこっそり入っていける襟抜きの部隊を使って、わからないように監禁されている人たちを解放して、安全なところへとエスコートすることです。
Perhaps that's why the psalmist David is saying God is covered in darkness.
そういう意味で、ダビデは、主は闇を隠れ家としてと言ったのでしょう。
God is using this cover as a tactic so the enemy won't see him coming.
神は敵に気づかれないように、そのような戦法を使われるのだと思います。
Let's turn to Exodus chapter 10, verses 21 to 23.
では、出エジプト記十章を見ます。21から23節です。十章。21から23節です。
Then the Lord said to Moses,Stretch out your hand towards the sky so that darkness spreads over Egypt, darkness that can be felt.
主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て、闇に触れるほどにせよ。
So Moses stretched out his hand towards the sky and total darkness.Covered all Egypt for three days.
モーセが天に向けて手を差し伸ばしたとき、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。
No one could see anyone else or move about for three days, yet the Israelites had light in the places where they lived.
3日間誰も互いに見ることも自分の場所から立つこともできなかった。しかし、イスラエル人の住むところには光があった。
The believers who are the true Israel have the light, but unbelievers live in darkness. They cannot see the things of God.
本物のイスラエルは神を信じる者たちのことです。本物のイスラエルには光がありますが、神を信じていない本物でない者は暗闇の中を生きています。
The enemy of God's people will not see God coming to their rescue. Suddenly they will realize that their captives are missing.
神を信じていない者は神様が見えないのです。神の民の敵は神が神の民を助けに来るのが見えないのです。神の民の敵は監禁していた者たちがいなくなったことに突然慌てて気づくんです。
Let's look at Acts chapter 12 verses 5 to 11.
ではそのことを使徒の働きで見ます。使徒の働き12章5節から11節です。12章5節。
So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him.
こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために熱心に、神に熱心に祈り続けていた。
The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance.
ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。
Suddenly an angel of the Lord appeared and light shone in the cell.He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said, and the chains fell off Peter's wrists.
すると突然、主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさい、と言った。すると鎖が彼の手から落ちた。
Then the angel said to him, Put on your clothes and sandals.And Peter did so. Wrap your cloak around you and follow me, the angel told him.
そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると、上着を着て私についてきなさいと言った。
Peter followed him out of the prison, but he had no idea what the angel was doing.Or what was really happening? He thought he was seeing a vision.
そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。
They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself.And they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him.
彼らが第一、第二の A 章を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人手に開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。
Then Peter came to himself and said,Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen.
その時ペテロは我に返って言った。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手からまたユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。
Here we find a literal example of how God can covertly rescue someone from a physical prison.
今の箇所に神がどのように物理的に牢に閉じ込められている人を密かに助け出せるのかという例を見ることができます。
However, more importantly, God can rescue us from a spiritual prison.
けれどそれ以上に大事なことは、神は人を霊的な牢獄から救い出せるということです。
Jesus coming to this earth was the main action of this spiritual rescue mission.
イエスがこの世に来られたのは、この霊的救済の使命によるものだったのです。
Satan had the world bound in darkness, but Jesus came to free us.
悪魔はこの世を闇で縛っていたのです。でもイエスはその中の私たちを解放するために来られたのです。
To give his life for us that we might receive new life, freedom and liberty.
イエスがご自身の命を捨てることで、この私たちが新しい命と解放と自由を受け取れるんです。
Freedom from sin, not freedom to sin.
それは罪からの解放であって、自由に罪を犯すことではありません。
That we might no longer walk in defeat, but in the power of the Spirit.
そうして、人はもはや敗北の中を歩いていくのではなく、霊の力の中を歩いていくんです。
If you call out to him, he will rescue you before the enemy can react.
あなたが神を呼び求めるなら、敵が反応する前に、敵が行動する前に、神はあなたを救い出されます。
Call out to him today.
今日、この神を呼び求めるのです。
アーメン。
アーメン。
The seventh thing I want us to notice about God's rescue of David is the overwhelming firepower that God has available.
七つ目、神の持つ力。七つ目は圧倒的射撃力です。圧倒的射撃力。
Verse 12 says, Out of the brightness of his presence, clouds advanced with hailstones and bolts of lightning.
今日の御言葉12節に、見前の輝きから密雲を突き抜けてきたもの、それは雹と火の炭とあります。
So what if the enemy starts to pursue us once we've escaped?
ではもし私たちが一旦救い出されてから敵が後を追いかけてくるとしたらどうなるでしょう?
Well, that's happened before, and it wasn't pretty. What happened to the enemy that time?
そういうことは過去にも起こってきたわけで、追いかけた敵は大変な目に遭いました。
Remember, once God's people had finally escaped Egypt, then the enemy started pursuing them.
かつて思い出してください。かつて神の民、イスラエルの民がようやくエジプトから脱出したとき、敵であったエジプト人が彼らを追いかけてきたのです。
However, God didn't allow that enemy to get their hands on his people again.
けれど神は神の民が再び敵の手に取られることを許されませんでした。
He totally defeated them at the Red Sea.
神はあの紅海の海で敵を完全に任されたのです。
Don't worry if the enemy starts to chase after you. God has the firepower to totally overwhelm the enemy.
敵が仮にあなたを追いかけてきても心配はいりません。神には敵を完全に圧倒する射撃力があるのです。
Let's turn to Joshua chapter 10 verses 5 to 11.
では、ヨシュア記を見ます。ヨシュア記10章。申命記の次です。5節から11節です。
Then the five kings of the Amorites and the kings of Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish, Eglon joined forces. They moved up with all their troops and took positions against Gibeon and attacked it.
それでエモリ人の5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王とその全陣営は愛集まり、登っていってギブオンに向かって陣を敷き、それを攻めて戦った。
The Gibeonites sent word to Joshua in the camp at Gilgal. Do not abandon your servants. Come to us quickly and save us. Help us, because all the Amorite kings from the hill country have joined forces against us.
ギブオンの人々はギルガルの陣営のヨシュアのところに使いをやっていった。あなたのしもべどもからあなたの手を引かないで、早く私たちのところに登ってきて、私たちを救い、助けてください。山地に住むエモリ人の王たちが皆集まって私たちに向かっているからです。
So Joshua marched up from Gilgal with his entire army, including all the best fighting men.
そこでヨシュアはすべての戦う民とすべての勇士たちを率いてギルガルから登っていった。
The Lord said to Joshua, "Do not be afraid of them. I have given them into your hand. Not one of them will be able to withstand you."
主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。
After an all-night march from Gilgal, Joshua took them by surprise.
それで、ヨシュアは夜通しギルガルから登っていって、突然彼らを襲った。
The Lord threw them into confusion before Israel, so Joshua and the Israelites defeated them completely at Gibeon.Israel pursued them along the road to Beth Horon and cut them down all the way to Azekah and Makeda.
主が彼らをイスラエルの前でかき乱したので、イスラエルはギブオンで彼らを激しく打ち殺し、ベテホロンの上り坂を通って彼らを追い、アゼカとマケダまで行って彼らを撃った。
As they fled before Israel on the road from Beth Horon to Azekah, the Lord hurled large hailstones down on them, and more of them died with the hail than were killed by the swords of the Israelites.
彼らがイスラエルの前から逃げて、ベテホロンの下り坂にいたとき、主は天から彼らの上に大きな石を降らし、アゼカに至るまでそうしたので、彼らは死んだ。イスラエル人が剣で殺した者よりも、雹の石で死んだ者の方が多かった。
Sometimes the enemy might pursue us.
時に敵が私たちを追ってくるかもしれません。
Other times, if they can't attack us directly, they might try to attack our friends or families.
または、直接私たちを攻撃できなければ、私たちの友人や家族を攻撃しようとするかもしれません。
We don't need to worry. All we need to do is to obey God.
でも心配はいらないんです。私たちに必要なのはただ神に従うことだけです。
God has the firepower available at His disposal to defeat any enemy that may oppose us.
神には私たちに対抗してくるどんな敵も打ち負かせる射撃力があるのです。
When the situation looks overwhelming,
たとえ圧倒される状況にあってもです。
When you seem surrounded and pressed in by pursuing attackers,
追ってくる敵に囲まれ圧迫されているような状況であってもです。
That's when you learn to trust God and to see Him come through.
まさにその時こそあなたが神を信じることを学ぶ時なのです。
Put your trust in Him and not in your own strength.
神がそこを切り抜けさせてくださるのを見る時なんです。自分の力ではなく神に信頼する時なのです。
He will rescue you and fight the battle for you.
神はあなたを救い出し、あなたのために戦ってくださいます。
He is our great victory and strength.
神こそが偉大な勝利者であり、力なんです。
アーメン。